皆さんこんばんは、火曜日の6時この時間はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティの中野保です。京都のど真ん中、三条寺町から、今日はライブで、この今の京都の思いをですね世界に伝えて京都を客観的に見ながらですね、未来のまあ予測でなくって未来を想像するというんですかね、とりあえずこれから、皆さんとリスナーの皆さんと一緒になって、いろいろな今の現在進行形型の国際情勢なり、京都のあり方なりですね、まあ今日は教育問題とかそういう面でゆっくりシンク、考えてみたいと思います。今日はノートルダム小学校の、先生を長く30年40年近くされました、松本浩二先生にこのスタジオに、はい来てもらっております。はい、先生どうもありがとうございます。
ありがとうございます。今日はよろしく
お願いします。はい、あれは11月の終わりに、はい、僕は鴨川ですねプードル2匹連れて、散歩してるときに偶然松本先生と、松本先生が、マルチーズ
です。
はい、ショーン君ですか。
ショーンですね。はい。
連れておられます。それで、こう、はい、初めてお会いして、まあ、意気投合という言葉、それから本当にいろいろとお世話になりまして。はい、まあ、先生は、ノートダム小学校で、まあ、長らく、教えて、まあ、おられたんですけれども、ちょうど今から30年以上前に、先生が、コラム書かれましたね。うんうんうん、そのコラム読ませていただきまして非常に感銘を受けたんですけれども、まあ、はじめその話からいきましょうか。
はいはい、
そのコラムっていうのは、中井町民っていう、まあ、皆さんご存じだと思いますけれども自由民権運動なり活躍したり、うん、フランスパリで、3年近くですね、過ごして、まあ、100年以上前の人なんですけれども、うん、その方が日清戦争が始まる前、まあ、あるいはその、日露戦争が起ころうとするときに、うん、三水人競輪問答という3人の酔っ払いが、うん、陽光帰りの紳士と豪傑君と南海先生という3人とも中井町民なんですけれども、うんうん、それが20世紀初頭の世の中を語りましょうということで、30年前に先生は三水人競輪問答に近いようなことを書かれてるんですけど、ちょっとそのお話ししていただけますか。
う
ん、
はい、そうですね。私は小学校の教師だったわけですけれども、どうもその本業の方に力が入らない時代がありまして、
はい、
学生運動が一応まあ収束を遂げそうな時期だったんですが、はい、これからこういう、日本の教育はどうなるんだろうとか、それから、世界はどういうふうに変わるんだろうと。いうことを考えるときですね、偶然、この三水人ね、競輪問答を読んで、
はい、
まあ、町民の洞察力というか、その南海、特に南海先生がですね、
はい、南の海っていう、
そうですね、
太平洋海とかそういう意味ですかね。
はい。はい、で、そういう、三人の問答を読んでですね、私の中にも、やっぱりこういったタイプの人間がね、
は
あ、いるのではないかと。
宿ってるということですか。
うん、宿ってるという感じですね。はあ、で、町民は40歳ぐらいに書いたんですが、うん、私ももう40歳ぐらいで世の中が見えなければ、うん、あるいは世界が見えなければ、うん、もうあまり学問をする意味はないんじゃないかと。で、その時見えた世界でですね、まあ、生きることもできるし、まあ、死ぬこともできると、うん、まあ、その時の仕事であれば仕事もできるというそういうふうに考えたわけです。うん、で、そこで、まあ、同じパターンの人間ではなくて、やはり社会科学といいますか、科学者ですね。
40歳の科学者。
40歳の科学者。
60歳の哲学、
はい、はい、そうです。
者。
はい、結局私のこう理想としてはですね、うん、もうその当時書いたのは30過ぎてたと思うんですけれども、40歳ぐらいになればね、
うん、
もう科学でこの宇宙のことを、それからまあ人間、まあ、物質のこともね、すべてわかるというふうに、科学的理想主義社会が、
うん、
出現すると、うん、それを目指して教育するんだと。うん、いう感じで、
うん、 あのリスナーの皆さんは、あの山水人経輪問答という3人の酔っ払いがヘネシーというブランデーを持ってきて、うん、夜を徹して話すという、はい、まあ、これは中江町民の、まあ、相当ベストセラーというか売れた本なんですけれども、はい、まあ、あのこの本を神田の古本屋で、たまたま十数年前に見つけまして、はい、それから私はワシントンに乗り込んで、ワシントンのシンクタンクで勤務してるときに、研究員やってるときに、ジョン・ホプキンス大学という、まあ、大学がありまして、そこのポルニッツスクールという、まあ、外交官養成の大学院がありましたね、はい。そこでちょっと講演する機会がありまして、この山水人経輪問答のことを語ったんですね。なんと、ジョン・ホプキンス大学の参考書に英語版のこれがあったんですね、うん、あ、だから多くのアメリカ人が外交官はこの本を読んでるんですね、うん、でこれは本当にすごいなと思って、うん、でこのきっかけというのは僕は坂本龍馬が大好きで、うん、龍馬を最も土佐で尊敬したのが中江町民であって、岩倉具視一行の船で、はい、洋行海外に行って、はい、パリにも行って日本に帰ってきて、はい、第1回目の衆議院の、まあ、議員選に出て、うん、それで議員に代議士になるんですけれども、うんうんうん、代議士も半年で辞めてしまったという、いかに日本の、当時の政治にあのディサポイントメントして、まあ、それが中江町民で、うん、そのエッセンスがこの本の中に書かれてて、うん、で松本先生が三十数年前に、うん、この山水人経輪問答、うん、60歳の哲学者と、うん、40歳の社会科学者と、はいはい、まあ、南海先生、うん、で実は3人とも中江町民で、はいはい、その中で先生は世の中の、うん、まあ、将来諸行無常という言葉を使っておりますね、うんうん、今あの山織哲夫先生が、はい、最近京都新聞の中で、うん、サブプライムの問題、まあ、ローンの問題で、うん、世界が今、大きな、うん、グローバルな、うん、まあ、経済危機に面してると、瀕、うん、してると、うん、その中で東洋的な見方でいくと、うん、経済は循環するものであると、うん、必ず、いい時もあるけれども、うん、悪い時もあると、うん、今はただそこだと、これは無常という精神からいけば当然であるということを、うん、京都新聞が書かれてたんですけれども、先生はなんと30年前に山本哲夫先生が先に俳句、うん、
いやいや、
その中で同じようなことを書かれてましたね、はい、ちょっとそこを語っていただけませんか、
は
い、
あの諸行無常の他にですね、まあ、あのギリシャ哲学者と言われているターレス の、 あの万物ある伝数、
はい、
でそれから諸行無常、
はい、
そしてあの我が言葉過ぎゆくことなしというね、はい、まあ、キリストが言ったと言われている、
はい、
あの、まあ、言葉をね、3つ取り上げたわけです。で、 ですからその中で、あの諸行無常っていうのはやはり、あのもう絶えざる、あの変化、あの少しもじっとしていない、うん、それでいて平衡が取れている、うん、ね、で、あのそういう、まあ仏教思想で、その当時やはりあの科学的なものに興味ありましたから、あの湯川秀樹といえども、あの湯川秀樹さんもですね、結局その仏教思想の諸行無常っていうんで、もう瞬時にして生成され消滅する中間子をね、うん、あの考えられたとか、うん、もうニルス・ボアがね、うん、お前もう それ以上ね、もう陽子で十分じゃないかと、陽子を、あの、まあ、原子核を構成するね、陽子、うん、陽子をさらに構成する、あのさらにクォークなりね、そういうもうレプトンとかそういったものをね、もうどんどんこう考えていって、もう物事すべて、あの移りゆく、原子といえども原子の形で存在、永久に存在することはないと、原子核を構成する陽子ですらね、崩壊するんだというね、
その科学と、はい、まあ、宗教、哲学というのは、はい、ものすごくこう関連してると思うんですね。
そうですね。
で先生はやっぱりキリスト教を収めておられますけれども、は
い
は
い、
同時に
収めて、
ね、まあ、ちょっとあの、
知らない表現が分かんないですけども、
そうですね、はい、キリスト教っていう、はい、まあ、その、まあ、プリンシプルで、
はい、
そこに科学的な、まあ、あの小学校で理科を教えておられましたんで、科学的なこと、はい、で子どもたちにやるその教育、はい、純粋な小学校の先生っていうのは、僕、限りなく、まあ、うん、中学、高校、大学といろんな先生がおられるけど、小学校の先生というのは、限りなく、うん、その教育の最も重要なエッセンスというのを、ね、うん、秘めておられると思うんですけれども、うん、そういう小学校の先生をやられながら、うん、そして哲学的、宗教的なことを、うん、勉強されて、うん、哲学を収めようと思えば、うん、そこに埋める宗教的な考えが必要であって、うん、それでも十分でないので、うん、そこに 科学的な、うん、まあ、理科系的な、うん、エッセンスを入れることによって、はい、トータル的にこう、はい、物事が、見えてくると申しましょうか。
なるほどね、うんうん、いや私は注目したのはですね、やっぱり哲学にしろ何にしろ考えるとやっぱ歴史をね、うん、辿らないといけないと、うん、で私はその頃から、まあ、未来というのは過去の別名であると、で未来、過去のない未来はないというのがなんかあったんです、うん、漠然とね。それで科学史をやったわけです、
うん、
でまあ当時日本では、まあ、村上陽一郎という方が有名でしたけど、うん、まあその方からですね、いろいろ科学史というものを教えられて、科学の起源ね、うん、でやっぱ科学の起源は何かっていうと、まあギリシャ哲学であったり、あるいは迷信だったりするわけですね、
うん、
ですからもう結局科学を突き詰めていくと、まあ、宗教的なものになるというか、うん、もう予想しえないものに出会っていくわけですね、
うんうん、現在を、はい、遠い過去の出来事っていうふうに考えてみた場合に、非常にその、まあ、トインビーの歴史の研究の中に出てくる言葉なんですけれども、うんうん、未来が見えてくるというか、うん、未来は、要するに、まあ、過去を勉強することによってこう未来が、うん、まあ、歴史は未来を照らす鏡であるという表現があるとすると、うん、はいはい、現在今日を100年後の出来事で考えた場合に、まあ、先ほど申しましたけれども、うん、経済で今非常に今日も大きく株が落ちてですね、
はい、そうですね、
でそれで、麻生総理が、うん、オバマ、さんと多分ホワイトハウスで会われてる時間だと思いますけれども、はい、そして昨日はオスカーですね、はい、見事送り火とディパーチャーがね、はい、オスカーの、まあ、まあ日本の、ね、映画が始まって、うん、という、まあ、賞をもらえて、まあそういう今世の中はものすごく動いてる、うん、今瞬間、ものすごく動いてますね、
はいはい、
そういう時に、こう今っていうのを見つめるのを、いやこれは100年後のね、
うん、
まあ、我々生きてるはずはないんですけども、うん、思った時にどう見えるかと、それを見るにあたって、ね、100年前に中井町民は、うん、まあ、3人のね、山水人ケイリンモンドっていうのを、まあ、描いて、いろんな現在の我々は今それを読んでも、うん、まあ、いろんな感じと学ぶべきことがたくさんあると、うん、で30年前にその山水人ケイリンモンドの解説を書かれた先生は、うん、30年後の松本先生に対する僕メッセージだと思うんですね、
うん、まあ、そう言っていただけるとね、非常に嬉しいし、私も確かにその頃はもう私の年が40にもなればね、こういう急速な、まあ、学問の世界においても政治の世界においてもね、世界が、まあ、その資本主義とそのまだまだ冷戦構造もありましたけどね、はい、そのなんか世界平和が来るみたいなね、
うん、
予想っていうか、そういうある意味予感があったわけです、
うん、
ですけれども現実はね、うん、そうではないというね、
うん、
まあだからそれがどうなるんだろうというね、
うん
うん、まあ、なんかすごくそれがありましたね。でそれがやっぱり諸行無常でね、
循環してるということですね、
そうですね、はい、だから今の時代をね、先ほどの中野さんの言葉を借りれば、その今の起こっていることはね、
うん、
実は過去にもあったしね、
うん、
まあ、何年か後にもね、あるいは何十年か後にも起こるであろうと、
うん、
それはもう人類史をその1万年前からたどってもね、
うん、
もう中国の三国史を読んでもね、
うん、
まあ、いろんな歴史を読んでも科学史をやっても、うん、まさにこの山水人のね、ケイリンモンドを読んでもね、もう厳然とした社会、この今の世の中をね、中江町民はそのこういうサテライトから見てるようにね、うん、見ながら書いたのではないかというね、
そうですね、
はい、
まあ、2500年前の、はい、まあ、文献なりね、孔子なりね、
はい、
まあ、老子が出てきたり、はい、もうしない、それは残ってますけど、はい、まあ、キリスト教のことも、まあ、いわゆる聖書として、うん、旧約、新約聖書として残ってますけれども、うん、彼らと我々の違いということをね、
うん、
一言で言うと、
うん、
まあ、我々は現在地球っていうのをリアルタイムで NASA の宇宙船から映るこの地球の映像をリアルタイムで見ることができますね、
うんうん、
そこには国境も何もない、
うん、
雲が動く映像、
うん、
そして全て詳細なですね、
うん、
動いてる映像全て見えるけれども、
うんうん、
昔の先人は、うん、先人は 宇宙を見ながら、深遠なる思想を描いたと、
うん、ね、
そうすると彼ら先人が描いたものを、うん、文献なりを、うん、古今東西の文献を徹底的に読んでそれを検証して、うん、そして彼らよりか我々は優れているのは、うん、地球というこの美しい青い地球を客観的にこう見ることができると、うん、それが僕大きな違いだと思うんですね。
うん、
それを生かしながらいろんなことをね、うん、もっと進行してみたいと思うんですけれども、うんうん、この番組は株式会社 AICJ のご協力で、うん、お送りしております、うん、前半はノートルダム小学校、まあ、30年教えて、まあ、定年退職 、はい、されて、まあ、なんて申しますか、先生は、まあ、哲学者みたいな方なんですけども、まあ、その先生にいろいろとですね、はい、山水人権利問答について、お伺いいたしました、うん、ここでいつものようにちょっとハワイの音楽を、うん、聞いていただきまして、後半は、教育問題について、うん、先生からお話をお伺いしたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、中野保です。この番組は株式会社 AICJ のご協力で、お送りしております。先ほども昨日、ね、オスカーですね、うんうん、アメリカで送り人ディパーチャーが、まあ、取ったということですけれども、これ非常に大きな僕は意味があると思うんですね。
ああ、そうですね。
私割とアメリカでもオスカーのこの賞を見てて、うん、まあ、やっぱりすごい、やっぱり全米が、注目するんですけれども、うん、非常に日本的な、
うん、
こうディパーチャーって聞いた時にどちらかというと、うん、まさか送り人みたいなイメージよりか、うん、まあ、新しいイメージがあるので、東洋的なディパーチャーは、ね、まあ、いわゆるね、この、うん、まあ、送り人という意味なんですけれども、うんうん、日本的な、アメリカなりヨーロッパの人々があんまりこう知らなかった分野の映画だから非常に注目されたと、うんうんうん、そして非常に、彼らの西洋的な、パラダイム、考え方を、こう破るようなインパクトがあったと、うん、あったと思います。うん、まあ、そういう意味で非常に嬉しいんですけれども、さて教育問題ですけれども、
うん、
教育もインパクトのある教育をもっとすべきだと思うんですね、うん、僕はずっとまあ、京都で、うん、まあ、小中高といて、そして、まあ、日本の大学で、そして海外の大学、うん、10カ所ぐらい、
はい、
学んだり教えたり、はい、いろんなことをしたんですけれども、はい、違いは日本の教育というのは非常に受動的、うん、受け身的だと思うんですね、で海外の教育というのは積極的、能動的、世の中を何とか変えようと、うん、ということだと思うんです、うん、そこで今グローバル社会が来て、うん、グローバルエリートという、
うん、
地球そのものを今地球環境問題でも、
はい、
貧困の問題でも、まあ、病気の問題でも地球人類を救おうとする、うん、その大きなグローバルな、うん、視点においてグローバルな、まあ、エリートという言葉よりか、うん、グローバルな社会に対応するような人材を育てましょうというのが、
うんうん、
世界のどうやら主流になりつつあるんです ね、
なるほどね。
そこで先生どうでしょうかね、はい、今の日本の教育ではそのグローバルエリートというのは育つでしょうか。
もうまさにですね、その質問を中野さんに受けたのがですね、まあ、出会いをね、
うん、
私の出会いをなんか決定的にしたような気がします。私もそういう教育、まあ、今おっしゃったようなね、うん、教育っていうかそういう地球規模の、うん、まあ教育っていうのはどんなもんだろうというね、うん、もう世界人ができないといけないというふうには、を要請するんだというふうには思ってました。しかし教育がですね、もう私の時からもうその大学紛争がありましたけれども、教育問題としてしかね語れないんですよね、
うん、
だから現実の教育をなんか変えるとか、もう改めるとかねいう形でしか語れなくて、どこかに誰かがそういうことに気がついて実際にやっているというのについにね巡り合わなかったというふうに思ってます。戦後でしたらね、例えば山彦学校とかね、そういうことをやってる理想的なことをね実践してるところがあったんです。でも現在日本でいろいろフリースクールもはじめね、いろんなところがあるんですけれども、私はですね、中野さんによって語られた AICJ でね、初めてね、あ、 これだっていうふうに出会った。それも退職して6ヶ月ぐらいして鴨川で初めて出会ったというね、
うん
う
ん、
いうことなんですよ、うん、
はい、AICJ というのはアカデミー・フォア・インターナショナル・コミュニティ・ジャパンという、
はい、
まあ、この学校は、うん、まあ、ニュージーランドにありまして、うん、今広島にも、うん、3年ぐらい前にできたんですけれども、
はいはい、
まあ、グローバルエリート、うん、まあ、養成ということはないですけど、とりあえず、うん、今日本のこうフレームワークの中では、うんうん、あまりこう、まあ、
ちょっと収まりきれない、
収まりきれない、はい、そういう人材を、はい、まあ、ニュージーランドの方に出ていただいて、うん、あるいは広島もそうなんですけれども、うん、中高一貫の学校で、うん、英語で、うん、こう全ての授業、まあ、国語は、まあ、日本語も大事にしながら、うん、英語でこう、うん、授業をしようと、
うん、
で別に英語を推進するということよりか、
うん、
私も国連で勤務してるときに世界語としての英語というのはあるんですね。世界60数億の人とコミュニケーションするためには、ネイティブというのは本当に一部です、
うん、
でそうでない方も英語を喋っても EU になって、うん、特に、うん、英語を喋、まあ、うん、フランス人もドイツ人も英語を喋ってると、うん、で英語というのは国際語であるから、その言葉を、まあ、基本的にマスターすることによって、世界 の, そのグローバルな問題対処できる、うん、基本ができると、
うん、
で世界の、まあ、英語を学ぶということは同時に日本語の知識も、英語なんて日本語ができないのに英語なんて言いますけれども、僕アフリカの奥地行った時もアフリカ人の子供たちが英語とフランス語と現地の言葉を喋ってる姿見た時に、何ぼでもやればできると思うんですね。同時に伸ばすことはできると思うんですけれども、そういう、まあ、AICJ はそういう人材をこう育てようということで、今までの日本の教育というのは、戦前の教育というのは非常にいいところがあったと思います、
うん、
やっぱアメリカに喧嘩を売るぐらいですね、優秀な、まあ、いわゆる個人の意見を十分主張する人間がいたけれども、うん、戦後、うん、むしろアメリカが考えたのは、うん、まあ、優秀な人材がどちらかというと、まあ、従属するというか、うん、アメリカの考えにこう馴染むような、そういう人材を育てようというのが少しぐらい、
うん、
まあ、敗戦国、うん、まあ、日本にとって、うん、まあ、アメリカから見ればですね、うん、そういう教育をした方がいいんではないだろうかということでなったと思います。それをやっぱり今大きく変えなければいけないのは、アメリカも今世界観を持ってる、地球をこう客観的にこう見られるような、そういう人材を育てなければ、この地球が抱える南極に対して、
はいは
い、いい答えを見つけることができないんで、うん、そういう人材今こそ作るべきだと思うんです、
ね、うん、なるほどね、まあ、そうおっしゃる通りなんでね、日本もかつてはやっぱりそういう歴史があったと思うんですね、うん、昌平坂学問所を中心とするね、やっぱり管理養成、徳川幕府のですね、管理養成機構から明治期に至る時に、やはり私塾っていうんですかね、うん、で私はこれは私学の原型だと思うんですけども、はい、でまあ、それが伝統的にあって、うん、そこにはもう町人武士に関係なくですね、学んだ塾がいっぱいあったわけですね。で単に寺子屋の延長ではなくね、
うん、
やっぱり志を持った人が学校を作っていった、
うん、
でそれがですね、まあ、戦争によってですね、一旦崩壊して、
うん、
そして公教育が、まあ、私学と共存するようになったんですが、うん、やはりまあ、東大を頂点とするようなね、管理養成機構みたいなね、でもう今だったらなおさらのこと不景気だから公務員になるというようなね、
うんうん、
もうそういう内々の大学しかで なかったので、それこそ世界の大学ランキングにですね、とても入りきれないような、ね、うん、世界
トップ、うう、まあ、いろんなところが、ね、評価してますけれども、まあ、50のうち、まあ、入るのは、まあ、東大京大ぐらい でそのあるところではですね、トップの50に入ってないというね、
はい、
こともあるんですけどね、
だから私はそれを見てですね、やっぱり日本の大学、特に東大でなんとか学ぶようにするというのがね、最高の教育というような今のあり方、
うん、
そしてまあ受験地獄とかいう言葉を生み出すようなね、うん、状況で子どもが育って本当にね、うん、地球のことを考える子どもが育つんだろうかということですよね、
うんうん、
ですからこれはもうそういう世界の大学で学べる、学ぶ、 また学ぶ力があるね、うんうん、でその大学をまあ作るっていうんですから、ね、そこの大学の先生にでもなれるようなね、うん、人をどんどんね、うん、輩出することできると思うんです。
そうですね、はい、それは中高一貫の学校の方がむしろ大学を作るっていうのは、中学高校で世界に通用するような勉強して、
はい、
そこで学んだ人間が世界190何カ国のトップの大学に、
はいはい、
世界トップの50の大学よりはむしろ世界もっと広く見て、そこにはいろんなユニークな大学もあるん で、
そうなんですよ、
自分に最も、はい、マッチしたような大学にね、はい、送ると、
はい、
そうすると、うん、こう今我々がやってる、まあ、塾というのはトレーニングだと思うんですけれども、トレーニングでない何か、
うん、
もっと大きな本質的な勉強、
はい、
英語も、実際、ね、英検何級とか、うん、大学の受験英語でなくって、うん、実際通用する英語ですね。
そうですね。
今プレゼンテーション能力というのは僕は非常に必要だと思うんですね。
あ、おっしゃる通りです。
今ローマで、中川、うん、財務大臣がね、うん、まあ、ああいうことを言われてああいうことになりましたけれども、うん、あの方やっぱり東大ですね、超一流の麻布から東大という、まあ、超エリートコースで、
はいはい、
あの中川さんにもお会いしたことがあるんです。
あ、そうですか。
竹村健一さんの会で、まあ、立派な方です。麻生さんもそうです、はい、あれほどスピーチが上手い方が、
うん、
あの原稿棒読みされてます ね、
そうですね。
いやいや、
もう
これはなんとなく、もう本当に日本の、まあ、いわゆるエリートトップに行った人というのは、
はい、
決まった書かれたものを読まなければいけないとかですね、間違っていけないとか、そういうことがすごくあるんですね。だからもっと、まあ、オバマ大統領とか世界のサルコジ、まあ、大統領もそうですけれども現在進行形型の出来事をですね、自分の言葉でその時の空気を、はい、世界の空気を、うん、地球の空気を読まれて、うん、それで語っていかれるというね、うん、そういうことだと思う。あ、なんか今日はですね、松本先生来ていただいて、まあ、熱く語りすぎましてもう時間ですね。
はい、そうですか。
すいません、いやいや、どんどん、はい、この番組は株式会社 AICJ のご協力でお送りいたしました。松本先生、どうも。
はい、今日はありがとうございました。